青空 FM 第58回目。第58回目はゲストに塚原さんをお迎えしております。塚原さん、よろしくお願いし
あ、よろしくお願
ま
いします。
す。はい。それでは早速なんですけど、自己紹介をお願いいたします。
P4 マッチ株式会社の代表をやらせていただいてます。塚原と申します。昔はゲーム開発をしていたのですが、今は、ウェブサービスの方に携わっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。塚原さんとは、テクフリーっていうテック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスっていうポッドキャストがあるんですけども、塚原さんがそのテクフリーというポッドキャストに出演されていて、で、その回を僕が聞いて、あ、元ゲーム開発者の人すげえってなって、ちょっと興奮した感想を書いて、それをきっかけに S さんからぜひ青空 FM でゲームの話をって形で、まあ、ちょっと知り合いにならせていただいたって感じ
そうで
ですすよ
ね。
ね。
興味を持っていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそもう非常に有名なと言いますか 本当ファンが本当好きな、ファンは本当その好きな、そのゲームが本当好きなゲームが多いっ
そうですね。
ていう 伝説の
フ
タイ
ァ
ト
ン
ル
に
だっ
支
た
え
ん
られ
で。
た会社でしたね。はい。
っていう感じだったんで、いやー、非常にテンションを上げさせていただきました。
ありがとうございます。
で、一応そんな感じで知り合って、まあ、ゲームの話をしようって感じなので、今回は、塚原さんが以前、担当というか開発されていたゲーム開発周りの話だったりとか、まあ、ゲームそのものについて、ちょっとお話ができればいいかな、なんぞと
はい。
思っております。で、そのテクフリで、僕が聞いて覚えていた、そのゲーム会社の話が、株式会社トレジャーっていう、会社さんだったんですけど、っていう、トレジャーさんで会ってましたよね。
そうですね。はい。
で、トレジャーさんでゲーム開発を始められたんでしたっけ？
トレジャーは2社目で、1
あ、なるほど。
社目が、ヒューマンっていう、
はいはい
プロレス
はいはい。
だったりとか、サッカーが有名な大会が1社
はいはいはいはい。
目ですね。
ファイヤープロレスリングとか作ってた会社ですよね。
そうですね。
はいはいはいはい。
ファイ
なる
プロ
ほど。
フォーメーションサッカーって感じですかね。
はいはいはい。今ちょっとウィキペディアを見てるんですけど、結構見てる、作品の一覧を見てると、セプテントリオンとかゲームがあったりして。
それは僕の同期が作ってましたね。
ああ、なるほど。同
はい。
期の方、まだ会社にいた時に、その同期の方が作られてたって感
そうです
じ
ね。
なんですかね。
会社にいた時というか、もともとヒューマンって、
うん。
実はゲームスクールの走りというか、一番最初に
う
ゲームスクール立ち上げてて、僕、その2期生なんですけれど、そこの同期
ん。うん。うん。
が、スクールの時から企画立ち上げて、プログラムして、多分会社入社したくらいに完成してるのかな？入社する直前くらいに完成してるのかな？で、発売が
う
9番からっ
ん。
ていう感じで。
あ、じゃあ、スク
は
ール
い。
の時に企画を作って開発をしてってい
そうです
う。
ね。
ほー。あ、じゃあ、なんだろう。専門学校の
そうなんです
卒業
よ。
制
そ
作
れを
みたい
もう販
な。
売してるっていう。
へー。いや、セフテントリオンかなり完成度
あ、
高
もう
かっ
優
たと思
秀な
うんすけ
メン
ど。
バー、ごっそり集めたんで。
なるほど。
今ある、
うん。
ゲームスクールって、必ず卒業制作
はい
作っ
はい
た
はい。
らなんか発表会みたいなのやったりっていうのが普通だと思うんですけど、
うんう
ま
ん
だ僕らの時は、一応卒業制作やるんですけれど、チーム制作やるにして
うん。うん。うん。
も、優秀な奴らで集めて、そうじゃない奴らは好きにやれるくらいな感じで、質の差があって、その代わり集めた、その1チームの作品は商品にするぞみたいな勢いで、学校とか言いながら、お金もらいながら、その優秀な人材を雇用するための中
うん。
よくできた仕組みだった。
うん。な、
はい。はい。
養
養成
成
機
機
関な
関
のに
み
お
た
金
い
がもら
な。
えるってい
はい
う、いい学校だった
は
の、会社にとっては。はい。
いはいはい。は 確かに。
で、その優秀なチームのメンバーが作ったのがセプテントリオって感じですね。
うん。ちなみに塚原さんは何を、
あ、全然もう
何をって世の中から出てないかもしれないですけど。
ピーチクパーチクな、課題だけをこなした作品作って終わりましたね。
うん。あ、なるほど。なるほど、なるほど。そっか。いや、なんか今ヒューマンのその作品リスト見てたら、ガチャポン戦士2カプセル戦記っていうガンダムのゲームとかも作ってたみたいなんで、
あ、多分
なんか
あの後の方ですかね、僕が辞めた。
あ、でも89年って書いてあるんで、結構最初の頃かもしれないですね。
逆に僕らが入った時くらいかな。そうですね。
ああ、そうなんですね。なんか意外とガンダムのゲーム作ってるんだとか、
はいはい、
あと筋肉マンとか、
あの筋肉マンのプロレスのソフトも確かファミコンで出してるんですよ。
うん、うん。
はい。なので、
はいはいはい、
バンダイとのつながりは結構あって、はい。なんか、ウルトラマンファイト作ったりとか、なんか、その資本的にはつながってないけれど、意外とバンダイの、あのキャラクターゲームを作ってたりとかはしてた流れあったんですけど、
うん
うん、実は僕、その、うん、ヒューマンのファンでヒューマンに行ったわけじゃなかったんです。うん、そんなに詳しくなかった。
いや、でもわかります。学校からだと結構ありますよね、そういうの。
そうですね、しかも僕学校に入った理由が、
うん、
僕あの栃木の片田舎出身なんですけど、
うん、
あの高校を卒業するときに大学行って4年間遊んじゃうなって思って行くのも嫌だったんですけど、うん、
あ、
来年就職もちょっと嫌だなと思ったときに、
はい、なるほど。
なんかゲーム雑誌見てたら君もゲームが作れるようになるっていうところの学校の募集の住所が吉祥寺だったんですよ、うん、
ああ、はいはいはい。
東京行けるなと。
うん、なるほど、
うん、まあ。ゲームは好きで遊んでたんで、とりあえず、うんうんうん、あの、親には、僕はゲーム作りしたいんだって言って、
うんうんうん、
なんとなく東京に行ける道に逸れてったというか
。じゃあ、ゲーム好きな、学生、まあ、少年学生時代を過ごしてきて、
はい、
ただじゃあゲームどうやって作んのとか全然分からずに、まあ、それで東京に吉祥寺に行くと、
はい、
いやーなるほどな、そっかそっか、
別にそれでゲームクリエイターになるとかいうビジョンすらなかったんで、
なるほど、
プログラムもなんもなく、ただなんとなく栃木にいるのは嫌だったなっていうか、
あー、いやでもありますよね、その上京する、ま、要は都会に憧れる的な、
ありました
、田舎は嫌みたいな、ありますよね、そっか、なるほどな、
しかもその吉祥寺っていうのが、
うん、
ろくでなしブルースの、
はいはいはいはい、
ぐらいでちょうど連載してて、
はい、
吉祥寺って地名はばっちり
し
てるわけですよ、
あ、そうなんだ、
はい、ジャンプの情報で、ね。あ、 あそこにある学校なんだと思ったらついこういいかなって感じ。
へえ、そっか。え、ヒューマンクリエイティブスクールっていう、
はい、
まあ、学校はな何年生だったんですか。
その時は1年生ですね。
あ、1年だったんですね、
はい、でみんな未経験、ほぼ未経験の人が来るんですけれど、
ですよね、
はい、半年で、半年4ヶ月ぐらいかな。で、うん、一応プログラムも、絵も音楽も一通り、音は鳴らすとか、ドット絵を描くとか、ツールを使って。あ、
なるほど。はい、はい。最
低限のことは、あの、叩き込まれるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、後期になると、その中でどのクラスを選ぶっていう形で、プログラムコース、デザインコース、音楽コースみたいな感じで。
でも。
残りは、はい。
うん、残りは、なんか、
もうその専門的なものを教わりながら、ほぼほぼ卒業に向けてものを作っていくっていう、う
ん、あ
で途中くらい、まあ、それでも最初の 1,2 ヶ月やった時点で、さっき言ったようにその優秀な人たちを集めてチームにして、でチームにすると今度音楽チームもあのデザインチームもひっくるめてやるんで、
はいはいはい、
あの本当に共同開発っていう形で、で僕なんかはそういった古いからは完全に落ちているんで、絵も音楽も自分でやって一つ自分の作品ポテト作るので、どれもクオリティが低いという
辛い、辛いですね、
それでも スクールに卒、あの、その時定員130人ぐらいだったんですけど、
うんうん、
卒業したの多分30人加速ぐらいなんですよ。結局その、みんな僕みたいな動機で入ってくるのが多くて、
うん、
結局学校来ても、うんうんうん、目の前にある学習すべきパソコンでゲームで遊んだりとか、もう東京に来て、東京にかぶれて学校に来なくなっちゃったりとか。
ああ、はいはいはいはい。
あとは、あの、勉強してもちょっとプログラムが合わなかったりとか。
ああ。
なので、あの、そんなものでも形にしてるだけで僕まだ優秀な方だったんですよ。
なるほど。
なんですけど。
でもそうですよね。学校って結構そういう、なんだろう。上から下までみたいな、ありますもんね。
ただ本当に優秀な人は本当に優秀すぎて、
うん、
何やってんだろうこいつだとか思いながら、自分ができるって思ってましたけど。
当時、その半年、まあ1年生の学校で、半年でとりあえず手を動かせるようになるまでって話だったんですけど、
はい、
当時ってアセンブラバリバリじゃないですか。
そうですね、あのその頃は、
いきなり、
はい、うん、あの、X68000 っていうパソコンで、6502っていうそのファミコンで使われている CPU のエミュレーターが走るようなものが学校で作ってて、なので我々学生は6502のアセンブラーで組んでいくっていう形ですね。
うんうん。で、今みたいにいわゆる開発ツール、はい、まあもっと今風に言うとゲームエンジンみたいななんて全然影も形もないと思うので、
はい。
あの本当に音楽、はい、うん、音楽も、グラフィックも、当然プログラミング、プログラムも、アセンブラで全部書く時代じゃないですか。
ね、
いや、それ半年で全部って、めちゃくちゃすげえなって今思っちゃったんですけど。
あの、その、ファミコンがすごくよくできた設計で、
ああ、はい。
安く作るたびに、その、ま、VRAM とか、その、メモリとかのアクセス、もう、バス自体がすごい少ないんで、覚えなきゃいけないところも少ないんですよ。
はいはいはいはい。
メモリ空間が広大で、ここには何でとか言うのなく、もう、これやりたかったらここ叩けしかないんで。そのメモリマップだけちゃんと、あの、マニュアルがあれば、
うんうん、
まあ、よく使うのは覚えますけど、時々しか使わないのは、そこペラペラめくれば大体わかるんで。
じゃあなんか音出したいとか絵を出したいとか絵を動かしたいみたいのは意外となんだろう決められた手順にのっとるというか。
そうですね、はい。
へえ。いやなんかその当時から作りやすさみたいなのを意識してたのかどうかわかんないですけどっていうのは任天堂すげえなってやっぱ思っちゃいますね。
そうですね。っていうか多分作りやすく作ったというよりはコスト下げるために極力そういったものを省いて、省いた中でどれだけ表現できるかっていうのを多分頑張って設計してあるんじゃないかなと思うんですけれど、
うんうんうんうん、
実際にその逆に言うとアクセスできるところがすごく少ないので、あの、アドレス的に結構なんていうんですかね。まあ、1からやってたら、1万とか2万とかいうとこアクセスしようとすると、なんかバンク切り替えだったりとか、バンク切り替えって言っても、あの、例えば1から100しか本来はアクセスできないんですけれど、それを1バンク、1つのセッションと考えて、じゃあ200からアクセスしたいときには、2のセッションって切り替えることで、今度はまた1から100のアクセスしようとすると、セッションが100からになってるんで、100から200がアクセスできるみたいな形になってて、
うんうんうん、
それをやるために、両方のセッションに、あの、共通で使いたいものがあると、両方に同じデータを置かなきゃいけなかったりとか、
うんうんうん、
あの、うんうんうん、そういった意味ではすっごく作りにくいですよね。
そう、なんか、無尽蔵に、メモリ空間、多分メモリ空間って言ってんのも結構いろんな意味のメモリがあると思っていて、なんか CPU プロセッサーからアクセスできるメモリ空間だったりとか、ソフト、まあハードとかカセットに保存できるメモリ空間だったりとかっていうのが多分いろいろあるんだろうなと今思っていて、でその CPU で 処理できるメモリ空間っていうのが限られてるんで、
そうですね、
まあ、そこに必要な分をロードしてきて処理をするんですけど、
はい、
切り替えの時とかは例えば街からフィールドに出るとか、は
い、そうです、そうです、そういうことです、
ね、なんかそういう時はそのバルクみたいなデータ領域を切り替えて、はい、いろいろやりくりするみたいな、
そうですね、
そういう、はい、涙ぐましい努力が必要な時代だったんですよね。
いや、涙ぐましいどころじゃないと思いますね。多分CPU 的には数メガビットぐらいしかアクセス多分できなかったと思うんですけど、うんうんうん、後期には多分32メガビットロムのゲームとかも出てて、その辺もその切り替えをガンガンしまくる結構波乱しというか無茶なゲームじゃないと売れなくなっちゃった時代だったんで、
いやそうですよね。ファミコンも結構息が長かったので、
しかもなんていうんですかね、面白いゲームかどうかっていう判断がそのロムの容量が大きいゲームの面白い的な大きければ大きいほどなんか面白いみたいなイメージでみんな買ってた時代もあったんで
そうプレステがね出るぐらいまで何メガビットみたいな、はい、ありましたからね、
はい、ゲームの宣伝しろよって今なら思えるんですけど、
いや本当
あの頃はもう何メガビットのゲームっていうだけで宣伝になったんですよね
たとえどんなクソゲーでも
そうですそうです。しかも売れちゃう時代でしたね、バブル崩壊した
かったんで。あ、そうですよね、値段高くても全然売れてたんで、
売れました、ね、
すごい。だからドラクエ4、ドラゴンクエスト4とかっても92、3かな、4かなぐらいなんですけど、
94まではいかないかな。ドラクエ4とかだと、
うん、
91
か2、
そのぐらいですかね。多分僕社会人になる前だったような気がするんで。
そうっす。ああ。
90年代かな。
ドラクエ1が86とかなんですよ。
はい。僕中学生でした。
で、ああ、そうなんですね。で、数年以内に3まで出てて、はい、で、ちょっと空いて4だったんで、多分90入ってからだったと思うんですよね。で、結構ドラクエ4の時点で、サウンドとかがガリッガリにこう、はい、ギリギリを攻めている感じのサウンドになっていて、
杉山さんすごいですね
いやあれすごい。今でも本当いわゆるファミコン音源のドラクエ4の戦闘を聞くと、いやすげえなって今でも思いますもんね。
僕今ドラクエウォークだけやってるんですけど
はいはいはいはいはい、わかる。
音楽ちゃんと生の音使ってやってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
いや本物はこうだったんだなって思わずに、なんかファミコンのイメージと何も変わんないなみたいな、うん、
そう
ファミコンすごかったなっていう、
そう、杉山浩一さんが作曲したドラクエの曲ってオーケストラを念頭にやっぱり作曲されてるの で、
ね、
はい、今その ふんだんにというか贅沢にサンプリングした生の音でオーケストラの音聞いても、いや、 やっぱファミコンの音となんかいい意味で見劣りしないというか、
そうなんですね、あの PSG の音なのになぜかそこはトランペットに聞こえるし、なぜかフルートに聞こえるし、
そうそうそうそう、そう、なんか音色が違うんですよ
ね、
楽器が違うは表現されてる楽器の差があっていう、
は
い、
あとはその複数のメロディーが重なったりとかしてるんですけれど、ファミコン3音しかないはずで、しかも効果音とか鳴ると2音しか鳴らなかったりとかするんですけど、そこでちゃんと鳴らす2音がその人の耳が拾うメロディーをちゃんと残すように作られてる感じが、多分違和感のなさを作ってるんだろうなと思うと、なんかプログラム的に言うと3音目を必ず消すとかやってしまえば簡単に作れるけれど、おそらくそんな風な作り方はしてないと思うんですよ。僕も内部までは分かんないですけど、
うん、
あれはすごいですね。
いや本当あれ多分本当プログラミングもあったかもしれないですけど、どっちかっていうと作曲の方がそういう効果を生んでいたと思うので、いや本当すごいなって思いますよね。
やっぱりよくできたソフトは全員がすごいですね。
ああ確かに。
その 誰か一人欠けてたら多分これできてないなっていうものが出来上がってますよね。
いや本当当時のプログラマーとかやべえやべえ人しかいねえみたいな
本当思います。
いやー本当そうですね。スクエアにいたナーシャジベリーとか、
はい、
まあ、あとドラクエ作った、中村浩一、
はいはい、
さんとかもそうですけど、いやあの辺のプログラマーは本当やばいっすよね。
中村さんのあのなんかインタビューとか読んでると、あのなんか思ってからコードを書き終わるまでの時間がどこにあったんだろうくらいなあれ企画立ち上げたの4月で、え発売がえ8月みたいな。でも論約時間とか考えたら1ヶ月は3ヶ月でどうやって作ってんのみたいな。
あれ任天堂のチェックも入るはずなんで。
そうですね、はい、
そうそうそう、あれやばいっすよね。
やばいですね
本当常人じゃないってやっぱ思いますよね
本当なんか自分もプログラマーで最低限はできてるつもりだけれど、すごい人のレベルってなんていうんですかね、もう上が見えないというか
いや本当神業とか、なんて本当雲上人みたいな、
はい、
雲の上の人みたいな、はい、思っちゃいますよね、はい、本当
なんかね、中村さんが作ったドラクエみたいなレベル上がればみんなこう99までいけるのかっていうと、プログラム絶対違うなみたいない
や本当経験値得られる人の方がマレみたいな。
そうですね。
そうそうそう。平気でみんな経験値が積めると思ってるけど、
はい、
そんなことないからみたいな。
あれは多分経験で積んだものじゃないですよね。
じゃないですね。なんかいや本人は否定するかもしれないですけど、やっぱセンスとかあると思うんすよね。
今もう世の中にこんだけ出回って、ドラクエの1でいいですよ。
うん、
あの機材も何もかも自由なものを用意してあげるから、
うんうんうんうん、
はい、じゃあ1ヶ月で作れって言われたら、
うん、
ちょっと
絶対無理ですね。
困りますよね。
困る。いや、たとえユニティとか、はい、アンリアルエンジンとか使っても無理ですね。
はい、中村さん、それ、しかもあの頃の6502でやっちゃってるんですよ。
ですよね。いやー、あれ、本当、しかも、当時のそのインタビューとか、記録をひっくり返すと、あのゲームバランスを普通に取ろうとしてるんですよね、
はい、
で当時のドラクエ1って1対1の戦闘なので、
うん、
あの敵の行動が結構後半だとワンパターンになってたみたいで、はい、なんかもう殴るか殴られるかとか呪文使うか使われるかみたいな感じだったらしくて、なんかそれを最後に全部作り直したらしいんですよね。
あ、そうなんですか。僕それ読んだことなかった。
で最後まで調整してて、だからあの相手を眠らせる魔法とか、はい、その魔法を封じる魔法みたいなのを、
はい、
敵が使ってきちゃうモンスターとかが生まれてきて、あの最後まであの気が抜けないというか、
はいはい、
あの今で言うとちょっとバランス悪いって言われちゃうかもしれないですけど、
いやあの頃にした
らすごいと思いますよ。いやー本当すごいと思います。
しかもあの頃はプラン
ナーの、ね、あの調整やりきったのは、あ、いないですね、いないです。あの時は本当、そう、だからプログラマーが使用切ってるみたいな、はい、まあ、ドラクエで言うと堀井雄二さんがいたんであれですけど、はい、でもまあ一人しかいなかったんで、普通にプログラマーと使用切ってやってたと思うんで。
そうですね。しかも、まあ、今でこそ、あの、堀井さんも、そのプランナーとしての大御所ではありますけど、あの頃に、
うんうん、
その、今みたく何でも聞けば答えられるほど、確立はしてないはずなんで、
うん、うん、ドラクエ自体 RPG としては一作目ですからね。
そうですね、はい、
うん、それまではあのアドベンチャーというかテキストノベル的なゲームを作ってらっしゃんで、
はい、
いや全然違いますもんね。
それで一発目であれ作っちゃったのはやばいですね。
やばいっすよね。
はい、
いやそう、だからそんな、まあそれより数年後の時代に塚原さんが、はい、ゲーム開発されてたってことで。
そうですね。
いやーなんかドラクエ話で盛り上がっちゃったんですけど。
全く僕関係なかったです
ね。まあ、一応その当時開発をされてたゲームの話もちょっと聞いていきたいかなと思うんですけど、
はい、
まずどっちヒューマンの話をした方がいいですかね、トレジャーの話をした方がいいですかね。
まあ、ヒューマンはあんまり面白い話は
ないですね。
はい、まあ一応さっきみたいな感じで、あの、うん、 多分もう時効だから、まあ、これ使っても使わなくてもいいんですけど、
はい、
ヒューマンと、あ、ちょうどメガドライブが出たぐらいなんで、あのサードパーティー拡大するためにあのセガがあのいろんなメーカーに資本提携持ちかけて、そのうちの一つにヒューマンがあって、セガヒューマンっていうのを立ち上げようとしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
でそこの社員としてあの採用が決まって、あの学校卒業した後に入ったはずなんですけど、ちょっと会社設立遅れてるから、うん、とりあえずヒューマンでに入って開発してて、会社設立できたらそっち移すからみたいな、なんか今聞けば怪しさ満点じゃないですか。入社した会社に入ってないってどういうことだろうみたいな。ヒューマンに入りたかったんじゃなくて、メガドライブセガのゲーム作れるから入ったのに、あ、でもまあヒューマンでメガドラの開発するんだったらいいかみたいな、できるまでの間っていうしみたいな感じで入ったんですよ。
うん、
で1年ちょっとしたらですね、まだあのヒューマンにいるんですよ僕。で上司にあの会社っていつできるんですかって言ったら、お、なくなったよってあっさり言われてですね。あ、じゃあやめますみたいな感じでやめちゃったんですよね。
なるほど。え、その時作ってたゲームは別にメガドライブのゲームではない、はい、
あ、メガ CD のシューティング1本と、
はいはい、
でそのやめたのは発売されなかったんですけど、メガドライブにスーパーフォーメーションサッカー作ってたんですよ。
ああ、なるほど。
そこで僕あのスーパーファミコンは拡縮機能、回転機能があるからって、うん、あのフィールドが 3D で、
うんうん、
こう奥に走っていくっていうような表現してたんですけど、
うん、
メガドライブは拡縮機能とかないんで、
うん、
だけどそれをその表現をメガドライブでもできるようにラスタースクロールとその BG の書き換えとかをいろいろやりながら、
う
ん、ちゃんと 3D でスクロールするみたいなのを僕担当して作ってて、
うん、
そういうのもちゃんとできてたんですけど、そんな感じでやめた後に結局発売されてなかったんで、あれどうなったのかなとかは思うんですけど。はい、ちょっともったいなかったですね。ファミコンよりも結構スーファミよりもあのちょっと等身高くかっこよく作ったんで、
うん、へえ、メガドラ、そうですね、いわゆるスーパーファミコンってワイヤーフレーム的なものが使えたりとか、はい、でも拡大縮小みたいな、よくあるあの四角いフィールドみたいのが、はい、くるくる回転しながらちっちゃくなったり大きくなったりみたいのが、はい、スーファミのお家芸というか得意な表現。
そうですね、あのスーパーマリオの、あ、じゃないや、うん、とマリオカートのコースとか、
あ、そうそうそうそう、
はい、
あったと思うんですけど、そう、メガドライブって確かになかったですもんね。ないんですよ。 2D が基本だったんで、はい、へー、そう、すごいですね。それをスクロール、ラスタースクロールと、
そうですね、 BG の
BG 切り替えで、
はい、
うん、でもそれってだから僕全然経験なくてにわか知識で今喋ってるんですけど、要はその奥行きみたいなのを表現するってことですもんね。
そうですね、は
い、だから手前にあるような背景と奥にあるような背景をなんとなくスクロールと切り替えでなんか奥行ったり手前に行ったりみたいなのを表現するっていう感じなんですかね。
技術的に言うと、そのまあ、パースをつけた、
うんうん、
あのフィールドのラインのデータを用意して、
うん、
であの奥に行く分にはあのセンターラインだったりとかセンターサークルだったりとか、うんうん、あの辺のラインを手前に、あ、画面で言うと下の方にスクロールさせていくと、
うん、
まあ、奥から手前に来るような感じに見えたりとかするんですけど、左右、うん、やった時に、うん、スーパーファミコンの場合にはただ傾ければ1枚のフィールドがそのままいくんですけど、
うん、
まあ、メガドライブでそれやるとその手前になると横幅広がっていく時にその横のラインが BG の範囲を超えちゃうんで、
うん、
その横に行った分をその必要なラインのデータに書き換えながらラスタースクロールで合わせていくみたいな。
なるほど。
こんなちょっと口で言うの難しいんですけど、
うん、なんかなんとなくハード側、まあスーファミとかメガドライブ側でスーパーファミコンの場合はやってくれていた処理を、
はい、
プログラムの実装で再現して 行くためにいろいろ計算して移動量とか見てやるみたいな、
ね、はい、
なるほどなるほど、いやーすごいですね。
まあ、あの回転は使わないから大丈夫、あのできる処理でしたね。
ああ、まあ、サッカーはあんま回転しないですから、
ね、はい、あの傾きだ、角縮だけで OK だったんで、
うん、
あれがマリオカートとか見たく、うん、あのコースが回転とかしちゃうともうさすがに無理でしたね。
うん、うん、確かに。なるほどな。まあそれでちょっとメガドライブやれないんだったら、
はい、
やめますわっつってヒューマンやめて、ね、トレジャーに入った。
まあそうですね、ヒューマンやめて半年ぐらい遊んだかな。
ああ、なるほど。
なんか別に次決めずにやめちゃったんで、
うんうん、
あので特にあの思い出あって入った会社じゃないから、ここで稼いだ金は全部使おうと思って、なんかありがちなその、
うんうん、
ね、技術者はアウトドアが弱いからってんでよくバイク乗ったりするじゃないですか。
なるほど。
そんなノリでちょっと免許取ってバイク買ってみたいな。
うんうんうん、
まあしたんですけど、そしたら半年しないくらいにあのガンスターヒーローズが発売されたんですよ。
うんうんうんうん。
これはすげえなと思っちゃって、
当時メガドライブの、まあ、メガドライバーってウィキペディアには書いてありますけど、はい、メガドライブファンの間ではだいぶ話題になったゲームでしたもんね。
もう本当に他のゲームが見劣りしまくったぐらいに、もう雑誌の上で結構久々にワクワクさせていただいたというか、
うんうんうん、
そんな感じだったんですけど、あのトレジャーってそのコナミから独立して少ない人数で始めた会社だったんで、
うん、ああそうなんですね。
求人とかやってなかったんですよ。
うんうんうん。
だけどなんかもう僕そのガンスター気に入っちゃって、
うん、
あの会社には連絡取れないし、今みたくネットもないんで情報ないじゃないですか。
ないないない。
なのであのゲーム雑誌の編集部に電話して、
うん、
あの僕はもう元々ゲーム開発の経験者で、
うん、
あの真面目に応募しようと思ってるから連絡先教えてくれって言ったら、
うん、
ダメって言われて。
でもまあ逆に当時としては珍しいぐらいの情報意識というか。
そうですね。
なんか当時だったら普通に教えそうだけどみたいな。
教えてくれなくて、ただそういう人がいるのだけは伝えといてあげるよって言われたら、
うん、
なんかあの面接してくれることになって、
すごい
連絡いただけて、で、あのとりあえず入れてもらって3ヶ月ぐらい使用期間もらうけどいい、
うん、
みたいな感じでもらいながら入ったって感じですね。
もうそれでトレジャーに入って、はい、メガドライブでじゃあゲーム開発を始めたっていう感じなんすかね。
そうですね、まあ、あのその前のサッカーとかも含めて結局メガドラ系の開発をずっと続けてる感じですね。
あ、なるほどなるほど。え、その当然その時もだからアセンブラでコードを書いてたんですよね。
そうですね、メガドライブはあの6万8000のアセンブラですね、
うん、なるほどな、はい、いやアセンブラ書いたことがなくて、だいたいどんなイメージかっていうのはあるんですけど、はい、なんかあのいわゆるメモリのからのロードだったりとか、
ね、
まあ演算みたいな、はい、あのコードがそのグラフィックだったりサウンドだったり いわゆるスクロール的なプログラミング的な挙動になるのが、今もエンジニアとして働いている今でさえも、まあ、なかなかイメージが湧かないですよね。
スクロールとか絵を出すのは意外とイメージは、うん、あのそれこそ RGB で1ドットを表現するのに、うん、RGB のそれぞれデータを持って、
はいはいはいはい、
その RGB のデータが複数固まれば画像になるんで、
うん、
それを VRAM に、
うんうんうん、
あの ROM にあるメモリを、うんうん、あそのデータを VRAM にコピーしまくれば表示されるっていうような、
はいはいはい、
ちょっと大雑把に言うとこんな感じで、音楽はあの音楽のデータを流すアドレスが例えばアドレスのなんか1万とかにデータを入れれば、うん、その 数字によって音が鳴るみたいなところがあって、そこにあのタイマーで一定間隔であの呼ばれるプログラムがあるんで、それをデータから送り込んでいくみたいな感じになるんですけど、
うん、
そうするとその一定のタイミングで音のデータを送るから、それに対しての音が鳴るっていう、
うん、いやだからそう言われると確かにって思うんですけどいやほんとすげえなって思っちゃいますよね。
逆にそれしかなかったんですよね。
いやそうですよね。だから今みたいになんか、はい、それこそグイそのマウスとかでなんか、ここで音を鳴らすみたいな、ある種 RPG スクールじゃないですけどみたいのでやれる時代じゃ当然ないので、いやーすげえなーっていう
あの
感じがありますね。
一応企業ごとではあるとは思うんですけど、うん、その辺のデータを作ったりとか、そのなんか音を鳴るイベントを作ったりとかするのはツール作って多少は人の手にやりやすいようなツールは作るんですけど、多分あの頃はその共有化してるようなツールなくて、どこの会社もオリジナルのものを持ってたというか、うん、まあ、だからそのここの会社のなんか交換はすごいとか、なんかあの、
うん、
PCM がすごいとか、会社ごとの色が出てた時代ではあったなと思いますけどね。逆に言うと全部がすごい会社ってないじゃないかな。
あー確かに。スーパーファミコンとかで聞いたことあるのは、はい、あのスーファミのコントローラーを使って、あの音の配置とかを決められるような、あの作曲支援ツールみたいなのがあったみたいな話は聞いたことあって、はい、ああなるほどなーなんて思ったことがあったんですけど、いやーそうですよね。当時もツールなんて自分たちで整備するしかないから、まあ、そうなりますよね。
それじゃあなんか音楽じゃなくてあのゲームのマップ、
うん、
背景とかのそこら辺をマップを組むのなんかはその実機上で動いて、デザイナーがコントローラーでそのマップを組んでっていうようなツールがあったりとかしましたね。
へえ。なんかガンサーヒーローズとか今見てもめっちゃドット綺麗というか絵綺麗ですもんね。
もうあのデザイナーは天才としか言わないというかあのガンスターはガンスターで綺麗なんですけど、あの悠々白書ってあるんですけど、悠々白書の場合あのキャラクターがいるので、キャラクターだけでもあの4人同時とかでやるんで、実際には4色欲しかったりするんですけど、まあ、実際3色なんですね、
うんうんうんうん、
そのパレットって呼ばれるその自由に使える色がなくて、
はいはいはいはい、
でキャラクターにも色を使いたいんだけれど背景にも色を使いたいから、普通の作り方をするとあの背景はこの16色のパレットで描いて、キャラクターはこの16色を3本で合計なんか64色使ってみたいな感じで作ったりするんですけれど、
うんうん、
もう鬼畜でキャラクターに 3,4 色しか使っちゃいけなくて、逆に背景は12色しか使っちゃいけない、ん ?11 色かなしか使っちゃいけなくして、書いてあのクオリティ出してるんですよ。もう意味が分かんないですね。
いや、本当そうで、今普通に Google 画像検索とかで悠々白書、魔境統一戦っていうゲームのタイトルで検索をすると、いや、今言った制限なんて微塵も感じないんですよね。はい、
でしかもこれ動いちゃうと、
うん、
あの全く気にならないんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
さらにあのパソコンで見ると多少ドットとか見れちゃうんですけど、あの頃はメガドライブで、しかもあのテレビに映して遊ぶわけじゃないですか。なので今、
うん、当時ブランカ
ですね。はい、ブランカなので色が結構にじむんですよ。
うんうんうんうん。
メガドライブは色がにじんで汚い、見にくい、発色が良くないってよく言われてたんですけど、
うん、
もう滲むの前提でドット置いてるんで、滲んでるからこそ滑らかに見れて綺麗っていうのを、
うんうん、
その人やっちゃう人なんで、あの逆に今パソコンで見るとなんかよくわかんないとこに変な色が入ってるなっていうのもところどころあったりするんですけど、
はいはいはいはい、
これがブランカンで見るとすごい綺麗に見えるんですよ。
い いやー、すげえ。だからそう、確かに今言われてみたら、なんか床のその表現だったりとか、結構キャラの、なんていうんですかね、多分影だと思うんですけど、結構きつめに描かれてたりしてて、でもこれが結構にじむとそれっぽく見えるんだ
いや
ろうな
もう、
とか。
それが、やばい、やばいとしか言いようがない、もう、ボキャブラリーがって感じなんですけど。
いやー、すごいっすよね。
理屈で置いてるドットじゃないなっていう感じはしましたね、見てて。
だから、ドットでそのキャラを再現するとかじゃないんですよね。その発想というか なんて言ったらいいかわかんないですけど
なんか3つのドットで5個ぐらいの情報が人に入ってくるみたいな。
いやー、ここでこの、あえてこの色にしてるのはこういう意味があるんだ、みたいな。
そうなんですよ。なんかちゃんと見ちゃうと、あれなんかゴミっぽいぞって見えちゃうんですけど、ゲームやったら逆にそれがなんかの光に見えたりとか。
いやー、ほんと、1ドットのこだわりですよね、まさに
そうです。
ね。
逆にそのブラウン管だったりメガドラの発色とかそういうダメだからこそみたいな。
わ かる。その制限を逆手に取るみたいな いやー、当時はすごかったっすよね。
残念なことにこれメガドラの後期だったんでそんなに売れてないはずなんですよね。
ああ、そうなんですね。え、誘惑ですか？あ、そうなんだ。
なので後からすごいプレミアムついちゃって。
でも僕も、メガドライブ自体を僕が子供の頃持ってなかったっていうのもあって、やったことはないんですけど、結構ゲーム番組みたいなやつとかで、声優さんがプレイするみたいなのであったりしたん
あと、
で、
良い子の、
有野課長、
ゲーセン、ゲームセンター DX、ありの、あれにも出たりとかしてましたね。
いやー、トレジャーに入った時は、このあたりのゲームの開発もやられてたんですか？
そうですね、僕は、ダイナマイトヘッディっていうものと、ただまあ、幽遊白書のそのデモを作ったりとか、で、あとはその後のエイリアンソルジャーのボスを作ったりとかですかね、いくつか。で、
で、
その、
ガーディアンヒーローズとかも関わってたんですか？
ガーディアンヒーローズはそのメガドラが終わって、次のサターンの一作目って感じですね。
そっか。サターンはサターンでまたハードが違いますもんね。
さっきまで話してたのはメガドライブで、ガーディアンヒーローズからはサターンに移って。
サターンの開発はもう C 言語とかになってたんです
そうです
か？
ね、最初は C でしたね。
ああ、そうなんですね。
ただ、サターンに積まれてる CPU が SH2 って言って、日立の CPU なんですけど、世の中にすごい広まってる CPU じゃなかったもんで、コンパイラーがまだ全然、その頃、SH が出たくらいから、それまではシスクっていう形が今度リスクに変わって、もう人の手でアセンブラ組む時代じゃなくなっちゃって、で、C とか使い始めたんですけど、まだコンパイラーもまだ未熟で、そんなに早いコードを書いてくれなかったんですよ。そのせいで、結構ガーディアンヒーローズで C だけで組んじゃったら、処理落ちしちゃって、なんかメガドライブが 8MHz で、サターンは24だか 28MHz が2つとか言ってるから、めちゃめちゃ早くいけるはずとか思って組んだのに、そんな早くねえぞみたいな感じでやったらなんか、やっぱり吐き出したコードを見たら全然リスクうまく使えてなくて、いやでもちょっと今のままじゃ、このゲーム完成しないからっていうので、処理を食うような当たり判定だったりとか、そういった部分部分のところだけアセンブラ化しました。
別のゲーム会社、ゲーム開発会社さんの話を聞いた時も、結構プレステのゲームも途中までアセンブラ書いてたって話をしてて、で、結構 C は飛び越しちゃって C プラ行ったみたいな 話をちょろっと聞いたりしたんで。
シープラは僕、サターンの、違うな、プレステ2かな、プレステ2でシープラ始めた感じですかね。
ああ、多分それぐらいの話でしたね。
はい、
ずっとアセンブラ書いてたって人がいたんで、はい、いやー、やっぱそうだろうなーと思って。
そのやっぱコンパイラーが適用しないと、その、どんなにすごい CPU でも速くならないっていうのがあって。
なんか、結局最適化の話じゃないですか、
はい、
それって、
はい。
で、あれってその、ある種経験というか。
そうですね。あとはやっぱりその、プレステの場合は、CPU 確か東芝だったと思うんですけど、
うんうん、
CPU 作ること自体でも苦労しちゃってたんで、
あの
コンパイラーどころじゃなかったんですよね。しかも最終的には CPU 出荷した CPU にバグがあったのは後から見つかってで東芝が出してたコンパイラーがそのバグを叩いちゃうコードを吐き出してたんで、うん、もう開発者がどうしようもなくなっちゃってそこを回避するためのアセンブラ関数みたいなのを用意されたりとか結構辛い思いはありましたね。
なるほどな。なんか一瞬ちょっと余談になっちゃいますけど、はい、そのサターンに積まれてた CPU の SH2 って、はいはい、スーパーひたちとかって名前だったりするんですかね。
あ、そうです、そうです、
やっぱそうですよね。
はい、
いや僕実は昔日立の系列会社にいたんで、
お
あの日立って自社の製品に日立って付けたがるんですよね。だから他にも日立って名前が付いた製品多くて、あのハイアール DB っていう日立が作ってるリレーショナルデータベースあるんですけど、
はいはい、
あのハイって HI なんですけど、
日立なんだ。
はい、あれ日立リレーショナルデータベースの略なんですよ。
はいって、あの高いの意味じゃないんですね。
知らないです。あ、日立の HI なんですっていうのを思いまして、まさかなって思ったんですけど、いやーやっぱそうだよなっていう、
はい、確かドリームキャスト SH4 で結構セガのハード
ウェアが、ね、
日立の CPU サターンとドリキャスで2台にわたって採用されてましたね。
へー、なんかドリキャスってナオミ基盤っていう、
はい、
多分アーケードの基盤が動くみたいな、
ね、はい、
まあ、
どっちも同じ基盤で、
うん、あ、うんうん、あ、そうなんですね。そっか、 CPU 日立だったんだ、ドリキャス。
そうですね、
知らなかった
それは SH4 かな。
なるほどなるほど。なんかその当時それでアセンブラーでコード書いてて、
はい、
なんだろう、当然今と全然違うじゃないですか。
ああ、
そうでもないですか。
あの今と違うっていうのはやっぱ今のベースじゃないですか。
ああ、はい。
僕からするとアセンブラがベースなんで。
なるほど。
なのであれを違うって感覚があんまりなくて、まあそこから C だとか C プラだとかこう移り変わるんですけど、まあ楽になるなっていうくらいな感じですかね。
ああ、
まあ。結局どの言語もいじるのメモリだし数字だしみたいな感じなので、
結局
そんなに、
うん、アルゴリズム的なところは変わらないみたいな、はい、
そうですね。ただ安全に組みやすい言語なのかとか、
あ、
うん、あとはライブラリーが、ね、充実している言語なのかなとか、
うん、
そういったのは感じますけど、うん、特にそのアセンブラの開発の時には違ったっていう感じは、単純に自分が作んなきゃいけないライブラリーが減ったなっていうくらいですね、最近だ、最近というか、アセンブラ以降だと。
ああ、そっか。当時はそういった、いわゆる OSS みたいなのとか、
はい、
いわゆるインターネット上でソース、はい、もうビルドが終わったものをダウンロードして組み込むなんてことは、
あ、
まあ、ないですよね。
あ、あの、インターネットなかったんで。
ですよね。
はい。全部自社で作るしかなかったんで。
当時はだからアートとしてもパソ2とか、
そうですね、パソ2はありましたね、
うん、
だパソ2にコードを流すっていう文化はそんなになかった。まあどっかのそのフォーラムとかではあったのかもしれないですけど、
うんうんうん、
自分は見てないですね、
うん、あったとしたらメーリングリストとかでやってたとかなんですかね。
うん、どうなんでしょうね。なんかもう プログラムってなんか外に出したらいけないものっていう認識しかなかったので、その頃は。
わかる。
逆に言うと外からも手に入るものとも思ってなくて。
はいはいはいはいはい。
だもしかしたらそういったつながりのある人たちは、あの、共有化したりとか勉強会してたかもしれないんですけど、僕はそういったつながりは持ってなかったので、本当に何か作ろうと思ったら自分で作るっていう。
なんかそのベーマガとかだったかな、はいはい、昔は結構雑誌にゲームのソースコードがついてて、打ち込んで PC98 で動かすみたいなのがあったと思うんで、なんかそういう意味でコードっていうのは確かに出回ってはいたんですけど、
確かにベーマガはそういう意味では共有サイトの役割はしてますね。
ただあれってアプリケーションじゃないですか、
はい、
だからなんかベーシックにしても、まあアセンブラにしても、なんかライブラリーとかツールみたいなものは確かに出回ってなかったんだろうなとは思いますよ ね。
そこの中でのなんかその画像の扱いとか音楽の扱いなんかで、あ、それこそあの有名だったのが小城雄三さんとか、
うんうんうんうん、
彼なんかがあのサウンドドライバーとかなんか公開してたりとかしてたかな。
あ、なるほど。
その辺はある、そうですね、そういったライブラリーの走りなんですかね。
当時世界的にはガラントバザールじゃないですけど、ユニックスとかリナックス系が流行り始めてたんで、はいはい、うん、そういう文化があってもとは思うけど、まあなかなか特にそのなんて言うんだろう、 OS とかメイン、メインフレームかとかそういった分野から来てる企業系の開発とはやっぱゲーム開発
そうです、ね、まあ、
ちょっと違うの
って、トレジャーは、うん、あのユニックス最初開発で使ってました、
うん、ああそうなんですね。
はい、これはあのおそらくコナミさんが使ってて、その文化をそのまま持ってきたんだと思うんですけど、
あ、なるほど。
やっぱりあれですね、Windows 出てからは Windows になっちゃいましたね。
やっぱそうですよね。
はい、
単純にそっちの方が便利ですもんね。
はい、あとはまあユニックス高かったっすからね、めちゃくちゃ。
確かに
桁が2つぐらい違いますからね。
なんかそう、2000年代に入っても結構ユニックスできる SE とか、はい、リナックスできる SE みたいな単価が高いみたいな、はい、普通にあったので。
いやー、なんか僕もそのヒューマンにいた時には PC98 で開発だったんですけれど、
うんうん、
それじゃあに行ってユニックスだったんで、初めにそのまず DIR が分かんなくて、
あ、はいはい、
LS がなんだこれはってところからだった記憶だけは残ってますね。
操作コマンドえみたいな。
そうですそうです。
あります。
ただやっぱりその Windows、 あ、じゃないや、PC98 とかで開発した時にはデータのよりってフロッピーディスクだったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
それがやっぱ Unix だともうつながってるんで、あの相手のところからコピーって CP ってやるだけでデータのやり取りとかできて、あ、これやべえなとかいうイメージがありましたね。
うん、いや、当時のフロッピーは98のフロッピーって5インチ8インチ
5インチで
5インチですよね。
一応1メガ、
あ、ペラペラのやつですよね。
ペラペラのやつです。
ですよね。
はい。
いや、さすがに僕も見たことはあるぐらいで5インチの扱ったことがないので。
でも、うん、1メガバイトでも、うん、あの頃のゲームはそこに収まってたんですよ。
あ、確かに、確かに。1
メガバイトっていうとゲームで何メガロムっていうのは、あれ1メガビットなんで、
ですよね。
ビットでやるとあの8メガビット分くらいは1枚に入るので、で、まあ、ゲームの全部のデータまでは入らなかったとしても、そのやり取りするデータに関しては1メガで十分やり取りできたんで、
結局今みたいにその画像データみたいな、はい、まあ、すげえ乱暴な言い方しちゃうと JPEG みたいな、
はい、
データの持ち方はしてないじゃないですか、当時の画像データとか。
そうです
ね、はい、うん、結局その色情報と座標情報の塊みたいな、はい、本当生の、データになると思うので、
はい、ビットマップでも使い、あの自前で作ったランレング数圧縮かけたデータ使うかくらいか、そんなレベルでしたね。
極論言っちゃえば本当にバイナリーですもんね。
そうです、そうです、
うん、 いやー、なるほどなー。めっちゃ面白いっす。
めっちゃ懐かしいです。こういう機会がないと思い出すこともなかったことなんで。
いやー、そうですよね。今別に話しないですもんね。なんか、ゲーム開発自体は、その後、まあ、今、サターハンまで来て、あと、Xbox あたりまでやられてたんでしたっけ？
や、Xbox はやってないですね。
どのあたりまで
僕
でし
が
たっ
やっ
け？
たのは、サターン、あ、最初に、メガドラやって、サターンやって、で、プレステやって、またサターンやって、今度プレステ2やって、ドリームキャストやってって感じですかね。
なる
あれ、
ほ
違う。プ
ど。
レステ2は最後か。あれ。ちょっと時系列がちょっと怪
い
しいな。
やいやいや。
でもまあ、
まあ、プレステ2ぐらいまでっ
2
てい
とキャス
う。
が最後って感じですね。
で、その時代まで行くとさっき言ったように C プラ
そう
と
です
か
ね。シ
が
ープラ
出
にな
て
り
く
ますか
る。
ね。はい。
その時代まで行くと、いわゆるソース管理みたいな、
はい。
いわゆるサブバージョンじゃないですけど、
ナイス。
ソース管理ってされてなかった感じなんですか？
その時は全くしてないですね。それぞれの、
ああ、
まあ、一応、インサーネットで繋がってるんで、お互いに共有フォルダーみたいのを公開にして、人のものをいじったら、その人のフォルダーの名前のところにいじったファイルを入れて、で、ツールの名前忘れちゃったんですけど、ファイルの日付と中身確認して新しいやつをコピーするみたいなツールだけはあったんで、
ああ、
そ
な
の
る
ツール
ほど。
立ち上げてポンってやると、その相手側の更新されたファイルを自分の PC に取り込んでみたいな、本当に原始的なやり方で、で、巻き戻そうとした時には、そのコピー終わったフォルダはその日の日付のに名前をつけて使わなくしといて、巻き戻そうとしたらその古いフォルダをほじくり返すみたいな。
なんか、温かみある手製ソース管理というか、マージというか
ただ、プロジェクト自体もそんなに大きくないので、ガーディアンヒーローズとかでもプログラマー3人だったし、
ああ、なるほど。
で、担当も、もうがっつりシステム系やる優秀な人と、格闘部分作る、ゲーム部分作るのと、僕はデータ管理だったりとか、イベントの演出だったりとか、そういった感じで、そんなにお互いに同じものを作っていくっていうことをないように分担してるので、部分部分でそのシステムと絡んでデータのやり取りで、なんか、関数的に引数が、型が違うとか、その引数の数を増やしたいとかいう時に、こういうふうにいじってみたいなのをやり取りして、そこだけマージして、それ以外はもうみんな別々にやって、自分が完成したものをマージしてもらえれば動くっていうようなものを作るようにしてたから、そこまでそのコンフリクトとかは起こらないし、ていうか起こるような作り方してたら多分 もう崩壊してるみたいな。
ですよね。なんか、それが自然とできるような優秀者というか、空気を読めるというか、まあ、そういう感じだったってことですよね。
そうですね。あとは分担がもうはっきり分けて、あとはもうそれぞれ与えられた方向に突っ走るのみみたいな。
ああ、確かになんか、他人のこと気にしてる余裕がないみたいなのはありそう。イメージですけど。
で、自分が終わってゆとりがあれば、逆にその、まあ、マージしたデータでちょっと遊んだりとかして、気になるところをいじ、あの、なんだろう、ソース見て、こうした方がよくねとか言ったり言われたりみたいなのがあったりとかしますけど、まあ後半ゆとりができてからですね、そういうのは。
まあそうですよね。物が動かないことには話にならないですもんね。いやー、なるほど。なんか、その C プラぐらいまで、まあ、やってきて、まあ、さっきもちょっと今とはちょっと違うとか違わないなんて話をしたんですけど、なんか振り返ってみて、これはすげえ大変だったなとか、今思うとあれはきつかったみたいな、なんか開発裏話じゃないんですけど、
開
そういう
発。
話って、なんか大変だった部分みたいな、あるんですかね。
はい。あ 何が大変だったかな。自分のやってたプロジェクト終わってなかったプロジェクトにサポートに入ったりとかすることよくあったんですけど、もう2点3点して、なんか、全然、アップの3ヶ月前なのに、なんか、スタートして3ヶ月くらいしか経ってないような状態のプロジェクトがあって、でもなんか 3ヶ月後には終わらせなきゃいけなくて、みたいなので、解決しようのない話をしなくちゃいけない時が辛かったですかね
い
最終的に
や
は伸びたんですけどね。
ー、あー、まあそうですよね。いわゆるその仕様決まってないみたいな話 だったりとか、なんかゲームとして本当に面白いか、なんか全然ブレブレで ただなんかパーツというか画像とかサウンドだけは 出来上がってきてるみたいな そういう感じだったんですかね。
まあ、とりあえずみんな優秀な人たちで、しかもその独立する人たちなので、その自分たちが作りたいものをっていうのがあって作ってたんですけれど、そのプロジェクトは外部からお金が入ってきたプロジェクトで、その完全にその人、会社のリーダーに全権が任せてもらえないようなプロジェクトで、で、やっぱ企画ありきな部分があって、なんかそこを大切にするためにはみたいなのとか、そこは残さなきゃいけないとか、いやでもゲーム作るためにはもうそんなこと言ってらんなくねみたいな、普通のことがもうまかり通らないというか いうような感じで結構、ただ僕はまあプログラマーだったんで、じゃあそういうふうになるってんだったら、まあ手伝いに後から入ったので、じゃあとりあえず割り振られたところは作るんですけど、まあブレてるから、またそこの仕様が変わったりとかするわけですよね。自分で作ってていいものじゃないと思ってるものを作ってるときはやっぱ辛かったですかね。
ああ、まあそうですよ
あの
ね。
会社では珍しいプロジェクトでした。
ああ、そうなんです
基
ね。
本はとってもいい会社です。
突然仕様変わったりして、なんか今まで作ってたのは無意味みたいになったりすると、もう無しかないですもんね。辛さしかない。
なんか作ってものがダメだから、それ使わないとかやれるんだったら、まあ僕の作ったクオリティ低いから、まあしょうがねえやって思えるんですけど、なんかもう作ってる最中に、これ良くないよなって思いながら作るのは結構辛いですね。多分採用されてもされなくても辛いですね。
いやー、確かに。されたらされたら辛いっすもん ね。
あれでいいのかなみたいな。
なるほどなー。逆になんかゲーム開発してて、これはマジ良かった、楽しかったみたいなことってあ
それ
るん
も
す
めちゃくちゃありますよ。
か？おー。
やっぱもう、ゲーム作ってる時点で楽しいです。もう大雑把ですけど。
ああ、でもそうですよね。
なんていうんですかね。よく今時のできる人は、そのユーザーの声を聞いて、汲み取って、ユーザーの求めるもので、より良いものを作っていくっていうのが今の世の中のいいものを作る人のなんか像だと思うんですけど、もうあの頃のゲームって、俺が面白いって思ったものをみんな遊んでよっていう、
ああ、
もう逆にユーザーの声届かないんで、インターネットないし、聞いてらんないんですよね。聞いてらんないっていうか聞けないんですよね。で、別に聞いて作りたいっていう発想もなかったし、もう企画立てる人も、なんか最近遊んで面白かったゲームとか、インスパイアを受けたゲームだったら、俺だったらこんだけ面白いの作ってやるとか、思いながら企画書いたりとか、作ってる最中にも、もう企画を通り越して、なんか、もっとこんなの入れたらもっと面白くなるって、みんながみんな、さっき言ったように、それぞれが走ってるじゃないですか、開発者が。1週間前に話して、1週間後くらいに、こういうの作るって言ってたのと違うのも作ったりしちゃうんですよ。こっちの方が面白いよね、みたいな。でも、それやられちゃうと、いや、それやるんだったら俺もこれやりたいわって言って、また違うことを他のやつが作り始めたりとか、そうするともう最初の世の中にある製品って、企画からは ある程度角を削ぎ落としてスケールダウンしたものになるじゃないですか。でもあの時の僕たち作ってたのはちっちゃな企画から始まって、あえてガーディアンヒーローズとかそういったものができるように、その作っていく過程でどんどん進化していくのが、進化させていける自分たちが、
うんうん、
っていう、あれはもうなんでしょうね、こう楽しいを通り越してなんか恍惚というかこれいい感じのできたよみたいな、
うんうんうん、
でそうやって思ってるとまた他のプログラマーがだったら俺こんなのって感じで、俺こういうのこっちこうしちゃったよみたいな、あーやべそれいいなみたいな
うんうん、うん、
そんなのがいっぱいあってすごい楽しかったですね。
いやーなんかほんとものづくりやってる、楽しいものづくりやってるとか、ほんとチームでいい意味で刺激し合ってやってる感があって、いやほんと今なかなかそういう現場ないっすもんね。
難しいですね、みんな賢くなってますからね、
う
ん、いいことだと思うんですけど、
うん、
ちょっと面白みがない現場も多いかなってふうに思う時もありますね。
うん、まあ多分ゲームに限らない話だとは思うんですけど、なかなか、
はい、
うん、ないですよね。いやーなるほどな。なんか今話聞いてて一個思ったのが、はい、ユーザーの声聞く機会があんまりなかったって話なんですけど、はい、なんか当時のゲームってそのアンケートはがきみたいな、はい、なんだろう、感想を書いて送れるみたいな、ついてたりしたじゃないですか、はい、なんかああいうの送られてきたりとかってなかったんですか？
そういうのは聞きます、
あ、
見ます、
読みます。あ、なるほど、は
い、ただ僕がさっき言ったそのユーザーの声聞けないっていうのは、その今だとウェブ開発こうちょっと作ってる最中とかモックアップ見せてこんなのどうって言ったらこっちの方がいいよとか、これ入力しにくいよとか、いろいろ聞きながら完成品目指せるじゃないですか。でも、
うんうんうん、
あの頃のゲームは売り切りなんで、完成させるまではユーザー触れる機会がないんですよね。うん、なので、感想して、まあ、面白かった、つまらなかったっていうのはあるんですけど、こうした方がいいよねっていう声聞きながら作るっていうことはできなかったっていう意味ですね。
なんかそのゲームの体験版みたいのを、今だったら平気で、はい、無料でダウンロードできたりとか、まあなんだろうな、アーケードのゲームとかだとロケテみたいな、ロケーションテストみたいな
の
があったりするんで、なんか開発者が現地行って、はい、物陰から腕組みしてじっと見てるみたいなのがあったり
して、
ああそうですよねみたいなあると思うんですけど、いや確かにね、コンシューマーのゲーム開発終わんないと外出せないし、出したら終わりですもんね。
そうなんですよ。まあ、でもサターン CD になったんで、
うん、
多少、シルエットミラージュっていうゲームをサターンで出したんですけど、
うん、
それは確か1面か2面くらいは体験版で出したことはありましたね。ただ出して、まあ、ゲームショーなんかで配るんですけど、それが開発者に対してそのレスポンスがあった記憶がちょっとないですね。なんか単に反則として配っただけで、ロケット的に配ったものではなかったような気がしますね。
確かに
今考えればもったいないんですけど、
うん、言われてみればその例えばゲームショーとかでサンプルの CD みたいなのもらうじゃないですか、
はい、
全てそれにハガキがついてたりとか
ないですよね。
なかったですね、はい、一応当時もインターネットはもうあったっちゃあったんですけど、じゃあなんかそれにメールアドレス書いてるかっつったら別に書いてはなかった気がするな。まああって会社名ぐらいですよね。
しかもあの頃はね、その2ちゃんみたいなその掲示板みたいなのもそんなこう気軽にゲームごとに立ち上げるような時代でもなかったので。
そうですね。確かに。当時はそのいわゆるディレクトリーサービスというか、はい、Yahoo みたいなところに。なんかゲーム、RPG、アクションみたいな感じで、
そうです。そのゲームの情報があるっていうだけですもんね。
そうそうそう、そこに登録してみたいな感じだったんで、はい、いや確かにそうだよな。いやなるほどな。そっか、やっぱだったらそうですよね、開発現場でそういう ある種熱量の高まりというか、
そうですね、もう、うん、俺たちが面白いって思うものを出すっていう、
うん、
そこの熱以外では多分作れないですね。
いやそうですよね。何が当たるか全然わかんないし、
はい、
それこそその会社によっちゃこれが売れないと本当最後みたいな会社もあったと思うんで。
ゲーム会社そんなのばっかりですよ。
いやそうですよね。なんか聞く話、はい、聞く話大体そうなんで、
はい。だって1年とか1年半、下手したら2年収入なく売るわけですから、いくらその給料よくな、あの高くなくても、まあ、置くち、10人いればやっぱり置くぐらいは飛んじゃいますからね。
確かに。
それが2、30人の会社だったらやっぱりでかいですよね。
確かに。いや、そうですよね。今みたいになんか、その、広告業じゃないけど、その、出しとけば勝手にお金が入ってくるみたいな、ないじゃないですか、そういうビジネススタイルが。
はい、
物作って売るしかなかった時代だから。
はい、そうですね。
いやー、なるほどなー。いやー、めっちゃ、面白い話が聞きました。ありがとうございます。ちょっとなんか、枝分かれというか、余談っちゃ余談なんですけど、
はい、その
開発から離れたゲーム話なんですけど、その、
開発か、はいはい。
学生、要はプレイする側としてどうだったのかなっていうのをお聞きしたくて、
あ、
学生時代から、まあ、ゲーム好きで、で、まあ、東京行けるしゲームだしって感じで吉祥寺出てきてみたいな話とか、はい、あとまあちょっとニートの期間にバイクの免許取ってみたいな話もあったんですけど、
はいはい、
なんか当時開発しながらとか、まあ、学生時代からゲームってそもそもやっぱりやられてたんですよね。
そうです。学生あのまあ高校めっちゃやりましたね。あの
当時はやっぱファミコンだった。
それがメガドライブだったんですよね。
なるほど。
はい。まあ、中学校でもちょっとやってたんですけど、
うん、
その頃はマーク3ですかね。
あ、なるほど。セガマーク3。
はい。
はいはいはいはい。
これは
マーク3。
確か小学校の高学年くらいで父親が SG1000 をクリスマスプレゼント
してたんですよ。はいはいはい。
そこからセガが始まっちゃったんですよね。
はい、セガの最初のハードですよね、SG1000。
そうですね。
あれ、はい、ですね。その後がマスターシステムで。
マーク3かな。あ、まあ、マーク3と。
あ、マーク3。
マスターシステムは性能はほぼ一緒なんで。
あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。
はい、このマスターシステムは、マーク3に、うん、あの、FM 音源と、あの、
あ、
カード式のゲームが、
なるほど。
あの、全部セットでハードに載ってるっていうだけで、実はマーク3もオプションで、FM 音源つけたり、カード読み込みの機械、オプションでくっつければ、同じものにはなるんで、ハードウェア的には、マーク3とマスターシステムは一緒ですね。
ああ、そうなんですね。なるほど。あ、じゃあ、完全にセガ、セガっ子というか、だったんですね。
なので、先ほど話題に上がったドラクエも、実は発売当初は遊べてなくて、
ああ、なるほど。
中学校3年の部活引退してから、友達に借りてやったみたいな、そんな感じでしたね。
なるほど。そっか、セガのゲームだと、なんだ、ファンタシースターとかですか？
そうですね。マーク3だとファンタシースターとか、
あとなんだ、あ、まあ、ソニックか。
アレックスキットだったりとか。
アレックスキット、はいはいはいはいはい。
あと僕が未だにあの、大好きなゲームが北斗の拳ですね。
あ、北斗の拳、当時のセガのゲームはアクションゲームですか？
そうです。
へー。
めちゃめちゃ、これあの、ソニックザ・ヘッジホッグ作った中さんっていう方が。
はいはいはい。中裕二さん。
はい。彼が作ったゲームなんですけど、
へー。
非常によくできててですね。
そうか、当時だとまだソニックチームもなかっただろうな。
ないですね。
うん、
あの、僕、さっき言った学校で、自主制作に入った時に、
うん、
あの、650にファミコンの制作もやるんですけど、あの、はい、学校の先生が、あの、勉強する気あるなら6万8000も教えるよって言ってくれて、
うん、
その、エミュレーター使って6万8000での開発もやったんですけど、それはあの、
うん、
今話した北斗の拳移植途中までしました。
すごい。
そのぐらい、もう10年経ってもリスペクトしてたゲームですね。
へ
ぇー。10年までいかないか。ちょっと大げさだった。
まあでも今でも覚えてるぐらいってことですもんね。
本当にいいですね。あの、 なんか、テンポとか、その、
はいはいはい、
ボタンを押していくテンポだったり、その敵のレスポンスとかが非常に小気味よくて。
うんうん、おなんか、触ってて気持ちいいゲーム、はい、触ってて楽しいゲームはやっぱいいっすよね。いい
なんで僕基本はアクションゲームが多いです、うん、やるゲームは。
はいはいはい、わかる。開発に携わるようになってからも、やっぱゲームはされてたんですか？
続けてはいるけど、やっぱり減りましたね。
あ、まあ、忙しくなりますもんね。
はい。うん、めちゃくちゃ積みゲーありましたね。
まあ、そうですよね。だって本業がゲーム開発だから、はい、まあ、ある種資料じゃないけど。
資料という名のもと買ったりとかするんですけど、
やらないです。
やらない。ただ、だいたい木曜、金曜日ぐらいのゲームの発売日に、他の社員とかもみんなゲーム買ってきて、お前何買った俺これ買ったみたいなの言いながら、まあ、昼休みとかに、ちょろっと、じゃあちょっと、あれ見ようよ、これ見ようよって感じでやるんですけど、もうそこでやった気になっちゃって。はい、次みたいな。
いやなんかね、それ見て、例えばオープニング超すげえとかになったら、いや負けてられるかみたいになっちゃいますもんね。
あーオープニング、あ、その頃そんなデモとかじゃないか、普通に遊んでましたね。
ああ、まあ確かにアクションゲームとかだとそういうの多いっすもんね。
はい。
確かになぁ。そうなんか RPG とかだと意外と、まあドラクエ4とかぐらいから、あるオープニング的なやつがあったりしたんで。
はい、いやもう、
まあ、でもそうっすよね。
スクエアさんのせいで、ね、どのロープレイももうムービーが長くなっちゃって
。うん。
いや、なんかもう、クリアできなくなっちゃいましたね。
そっか。なんか、この間、テクフリで、そう、1年ぐらい前になっちゃうかもしれないですけど、はい、ドラクエビルダーズかなんかの話をしてて、はい、あれ、確かそんな話してましたよね。
ドラクエのビルダーズは、
塚原さんじゃなかったかな。
ビルダーズ僕はやってはいないですね、知ってはいますけど。
あれ、あ、じゃああれ、S さんがその話したのかな。まあなんか、最近もゲームやってるんすかみたいな話はちょっと聞こうかと思ったんですけど。
あ、最近ドラクエウォーカーをやってますね。
ああ、なるほど。スマホの位置情報ゲームというか、はい、なやつですよね。はい、いや実は僕もやってまして。
なんかこれだけは久々にアプリダウンロードして、やってて、全然クエストとかできないながらも、レベルだけは上げてるっていう状態ですね。
なんか意外とその昔の難易度に忠実というか辛い難易度になってて、はいはい、なんかちょっと高いやつでも余裕だろうって戦いを挑むと平気で
やられますよね。
あ、なんかこの感じ懐かしいなみたいな、橋渡ったらやべえやついるぞみたいな、
はい、あれでもし死んだらゴールド半減とか入ってたらやばいなって感じですよね。
やばい、超やばいです。もう普通に破産しているぐらいの勢い、はい、
ウォークモードとかでテロテロ歩ってるとなんかもうレベルの上がったでっかいやつにやられてたりとか、
はいはい、
最初のレベル低いときは簡単にやってるから、あ、なウォークモードでも全然いけるじゃんって言ってたのに、うん、出かけて帰ってきたらもう全然勝てなくなってるっていう。
ちょっと前のイベントで戦えば戦うほど敵が強くなるみたいなありましたからね。はい、
あ、いやー、そういう仕組みかって感じ。
うん、
なんか全然、
うん、
仕組みが違うようでいて、ちゃんとドラクエしてるところがよくできてます、
ね。いやーすごいですよね、
はい、
うん、なんだろう、その本当昔のドラクエっぽいシンプルさがすごい、
はい、
うん、よくできてて、はい、
なんて
言ったらいいんだろう、
なんか懐かしさが、
うん、
なんかもう会話とか
なんか大味、はい、うん、大味じゃなくていいですよね、なんか、はい、なんて表現したらいいかあれですけど、うん、
そう、がっつりやらないんだけれどなんとなくやってる気がする感じ、
うん、うん、なんか別にシナリオとかも昔のドラクエの焼き直しっちゃ焼き直しなんだけど、
セリフとか超適当ですよねあれ。でもそのくらいがちょうどいいというか、
うん、なんかいい意味で昔っぽいファミコンっぽい感じですよね、
はい、うん、あれでしっかり読ませたりとかしたらなんかめんどくさくなっちゃいそうな気は、
うん、
よくここまでざっくり、ね、割り切ったシナリオ作りしたなとか思って、
うん、なんか本当昔の RPG みたいな感じで、はい、洞窟行って強い敵倒して、まあみたいなでレベルそのためにレベル上げるみたいな感じなんで、っていうのがなんかいい感じのバランスだななんて思ったりしましたけど、
よくできてるなと思いますね。
やっぱなかなかスマホのゲーム以外はできない感じですか？
あ、今ちょっと旅行を見て思い出したのが、メガドラミニ買いました。
確かにあれ9月ぐらいでしたもんね、発売。
はい、はい、
あれガンスターヒーローズとか入ってたんですか？
ガンスターズヒーローズも入ってるし、あのダイナマイトヘッキーとか幽遊白書も入ってますね。
あ、なるほど。あ、それ聞くとちょっと欲しくなってきたな、は
い、ぜひ遊んでみてください。
はい、ぜひぜひ。あのダウンロードで結構遊べるんですよね、ガーディアンヒーローズとかは。
あ、そうなんですね。
うん、確か今でも遊べるのあったんじゃないかな。
あ、確かに、あのなんか Wii だとか Switch とかもなんかその辺ダウンできるようなのありましたね。
うん、っていうのがあったんで、なんかいつかやろうやろうと思ってたんですけど、そういつかやろうやろうと思ってたんですけど、なかなかそのタイミングがなかったんでいや、メガドライブミニいいなってありますね。
いいですね。でもなんか結局自分はあのコラムスとかああいうのはやっちゃいます。
あー、コラムスもいいっすね。コラムスいいな。
なんかちょっとした息抜きにやって、
うんうんうん、
結局なんか1時間やっちゃうみたいな。
意外となんかそういう昔のパズルゲームみたいな、はい、ハマりますよね。
脳に血が巡る感じしますよ。
なんだっけな、脳みそこねこねはコンパイルだったな、はい、なんかコラムスもありましたよね、そういうの。なんか
ありましたっけ、
なんかキャッチコピーみたいなあったような気がする。あれ勘違いだったかな。
プレミアとかはありそうだけど、コラムスあったかな、
なかったかな
と記憶ないですね、自分は。
シャイニングホースとかも確かにセガのゲームありましたね。
あ、入ってましたね。
獣王記とか。
それはもう一番最初に出たメガドラの発売当初に出たソフトって感じで、スペハリ2と獣王記って感じですかね。
うんうんうん。
まあ、ゲーム
いやー、うん、なるほど。なんか、その技術書店っていう、はい、技術同人誌の、即売会イベントみたいなのあるんですけど、
はい、ツイッターでお見かけしました。
ああ、どうもありがとうございます。なんかあの、メガドライブミニの本を出してる人がいて、
は
い、
な
んか、その技術書店当日の3日前とかだったんですよ、発売が。
はい、3日で、
その3日前とか
に、
そう、手に入れて、はい、バラバラに分解して、分解レポートを
出すっていう。
そういうハードウェア大好きみたいな人がいて、はいはいはい、なんかそれは当日面白そうっつって買いに行ったら売り切れてたっていう。
確かに興味あること
がありました。うん、面白そうと思って。なんかその人、プレイステーションミニとかも同じようなやつをやってて、それは面白かったですね。
すごいです。発売から3日で本にできちゃうんですね。
あ、そうそう。その人でも、なんかご家庭もあったみたいで、なんか、その家庭内事情みたいなと重なってすげえ当日辛そうな疲れましたとかおっしゃいました。
そういう事情なくても疲れるスケジュールですよね。
うんうんうん、っていうのがあって、いやー、メガドライブミニいいっすね、
は
い、
久々になんかあのゲームで遊んだなって感じは。
あー、いいっすね、いいっすね。なんかざっとゲーム話をいろいろ聞いてきて、はい、今1時間半ほど経っているのですが、はい、なんかそろそろいい時間なんですけど、はい、最後にこれだけはちょっと話しておきたいみたいな、こういう話もあったみたいな話題があれば1個ぐらい。
そうですね、あの途中悠々白書であのデザイナーさんすごい天才がいたって話したと思うんですけど、
うんうん、
プログラマーにもすごい天才がいたんですよ。これがですね、よく聞くそのプログラマーの天才って、そのコード作るのが早いとか、うん、あのメモリーをあんまり使わないで、うん、動くプログラムだったり、その処理が早いプログラムとか、なんかいろいろあるじゃないですか。技術的にこんなすごいことを編み出したプログラマーとか。じゃなくて僕的にその天才だと思ったプログラマー、まあ、ただのプログラマーというよりはゲームプログラマーなんですけど、その人はですね、あの、逸話がすごくて、あの、アップデートっていうか、完成の1ヶ月前に、突然音信不通になって 1ヶ月会社に来なくなって、社長が電話しようが何しようが全然連絡しなくて、死んじゃったのかなみたいな。で、これどうしよう、完成しないよって言ってた1ヶ月後くらいに、ひょこっと会社に来て、みんなが心配して、どうしたのって言ったら、一言目に、いやー、ゼルダって面白いねって言って、その1ヶ月前にちょうどゼルダの伝説の発売日だったんですよ。とか、僕同じチームで働いたことあるんですけど、僕がシステム組んで、彼ゲームの、キャラクター動かしたりとかそっち系作るんですけど、僕がシステム作るもんだから、時々分かんないことあったら聞いてくださいねって言ってるんですけど、塚原くんちょっと聞いていいかなとか言ってきて、ああ、何でも聞いてくださいって言ったら、このマニュアルにある、ESC キーって何って聞いてくるんですよ。わかりますよね ESC って言ったら。
エスケープ。
まあ、プログラマーだったら、普通に、あ、このエスケープキーですかみたいな。あ、エスケープキーってどれとか、なんか、バカにされてるのか、なんか、ボケなのか知んないですけど、これっすよねみたいな感じ。あ、なんだこれ、B ボタンじゃんみたいな。えみたいな。B ボタン。
キャンセル的な。
そう、キャンセルで。はい、もう、
うんうん、
ここで気づいていただけると、プログラムそんなにすごいもの書かないんですよ。だけど、彼の動かすキャラクターはめちゃくちゃ生きてるんですよ。それこそ、ガンスターズ・ヒーローズだったりとか、彼の作ったキャラクターのボスの動きは、もうみんなを虜にしちゃう。
うん、
でも、僕がそのソースとか見させてもらって見ると、技術的には何も、その、目新しさも何もない、
うんうん、
これ誰でも組める、うん、まあこういうふうに動かしてるだけだよねみたいなプログラムの集まりなんですけど、やっぱ我々ゲームクリエイターが重要なのは、すごいプログラムを書くことじゃなくて、面白いゲーム作ることじゃないですか。
あ、
その瞬間もうこの人天才だと思って。
あ、
僕技術こだわらなくなったのはその人の影響大きいかもしれないです。なんか新しい技術取り入れるよりも、とにかく結果につながんなきゃ意味ない的なのは、非常にこう根底に植え付けられたというか、
うんうんうん、
もちろんそのいいものを作るために必要な技術であればどんどん取り入れるべきなんですけど、うん、本当にその取り入れるのはものを作るためかっていうのは、結構自分の中でのその判断材料にするようになったのは、その人がいたおかげっていうのはあって、
いやー、すげえ、すげえいい話っすね。
なんか、その人は本当にそうです、うん。
見せるってな、魅力があるの、見せるプログラマーみたいな、ありますもんね。しかも、
そうですね。
作ってるのゲームじゃないですか。はい、ある種、エンタメ作品なので。
いや、本当そうです。
なんか、それを本当、
はい、
ある種、誰でもわかるような、表現っていうのは、実装の仕方で、見せる。ものを作るっていうのはめっちゃしびれますね、それ。
いやー、すごいです。
やばい。いや
なるほど。無駄な処理とかいっぱいあったりとか、
うんうんうん、
遅い処理とかもいっぱいあるんですけど、もうそこは僕直しますから、気にせず作ってくださいってぐらいです。
へえ。あ、でも逆にそれが影響、遅い処理が影響して、そういういい見せ方になってるってわけでもなかったりするんですね。
ではないです。逆にそういうところは、なんか、こう作ってて、
うん、
やっぱ処理落ちとかしたときに、うん、なんかシステム早くなんないのとか言われるんですよ。
なるほど、
うん、でシステムって、その頃のシステムってそんなに重くないんで、
うんうんうん、
結局キャラクターいっぱい出したりとか当たり判定いっぱい出したりとかすれば重くなるんですけど、
うん、
でまあそういった中でそのどういうふうに工夫すれば処理が軽くなるかとか、その当たり判定が10個あったら、60分の1の交代で5個ずつ交互に座標を移動して、ゲーム的には問題ないような処理にしたりとか、
うんうんうん、
そういうふうにやることで処理軽くしたりとか、工夫はいくらでもあるんですけど、その人もベタに書くんで、当たり判定が50個あったりとか、はい、なんかもう、まあ、そういうのだけじゃないんですけど、まあ、
うんうんうん、
そういう、どういうふうに遊ばせたいか。対価っていうその意図が見えるんですよ。そんだけ当たり判定のあるものを置くことで、うん、逆に言うと破壊した時の気持ちよさとか、
うんうんうん、
そういったものを作るのが本当に、なんか逆に僕だったらその処理が重くなっちゃうからこんなに出せねえやって思って やらないようなことをゲームに必要なものだから作るっていうそのスタンスがもうすごくなんか当たり前のことなのにやっぱ気づけてなかったなっていうのを気づかせてくれて、
あーいやーすごいですね。やっぱ当時制限の中で何かを作るって世界だけど、はい、逆にその制限をぶっちぎってものを作って、はい、なんかギリギリそこに収めていくみたいのって、いや逆に考えたらそれ楽しいよね、面白いもん作れるよねって。
そうですそうです。
なるほど。
これできないみたいな、
うん、そうそう、はい、でも真似できないっていうわかる。いやーすごいな、なるほどな。なんかゲーム開発者関連でいうと横井軍平さんかな、はいはい、があの枯れた技術の水平思考みたいな話言ってましたけど、はい、やっぱり新しいものじゃなくても今あるもので工夫して、面白いものを作るっていうのは、いやー本当さっきもものづくりの話しましたけど、ものづくりの面白さの一つですよね。
本当に逆にこのハードでこんなものを作ったんだっていうのは多分あの メガドラとか要はポリゴン世代じゃないゲーム作った人たちの中にはみんなあると思いますよ。
うんうんうんうん。いやーわかる。なんかなんだろう、大人になってとかあらゆるというか多くの経験をしてきた上でまたそこに感動するみたいな、はい、ありますよね。いやーすごい、最後にめっちゃいい話聞けた
いや僕こういう話をする機会も近年はなかったんですけど、そのゲーム関係の人と会って話すともう自分のことより も,、うん、もうその人の話だけは絶対にしたくなっちゃって、
うんあー、なるほど。いやー、いいっすねー。いやー、ありがとうございます。
いや久々にあのこの話をして、なんか勝手に自分の中で盛り上がっちゃいました。
もうめちゃくちゃ楽しかったですし、今聞いた話をもう今誰かに喋りたくてしょうがないっていう感じです。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、このポッドキャストの締めをやって、告知をいただいて、まあ、エンディングトークって感じで締めていきますね。
はい。
このポッドキャストアゾラ FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいる趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録が溜まっておりまして、今ご連絡をいただくと半年以上先になる場合がございますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。あと、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを運営しております。おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録やってたりしているので、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。ゲストの塚原さんから何か告知があればお願いします。
は
い、
自分は P4 マッチという、ゲームではないんですが、卓球の大会をスマホでやるっていうウェブサービスを、作っておりまして、こちら、今日話したような、うん、こう情熱を持って卓球をどうもっと面白くしたいなと思いながら作ってるサービスなので、もし卓球、あと今バドミントンが対応してるんですけど、お近くで P4 マッチっていうのを見かけた時にはぜひ参加してみてください。また運営の方とかも大会の開催をすごく簡単にできるようなサービスになってますので、興味がありましたらご連絡いただけたら嬉しいです。はい。
はい、ありがとうございます。基本的にはやっぱ卓球、バドミントンに対応しているって感じなんですかね。もともと
僕が卓球やってたのがあって、卓球作ってたんですけど。
あ、なるほど。
で、バドミントンはその仕組みを見て、バドミントンでも使いたいって言っていただけたので、スコアの部分だったりを対応したりとかしてるので、他の競技、例えばテニスだったりとか、柔道とか、剣道とか、まあ、囲碁とか将棋とか、対人競技であれば、スコアの部分を対応すれば、それなりにというか、多少の時間はいただきますけど、対応できるので、今は対応してないのでも、使うって言ってくれるんであれば、開発、そちら、 優先して行いますんで、そういったあのご提案もいつでもって感じです。
はい。じゃあ、身近で卓球、バドミントンをやられている方はすぐ使えるし、もしなんか他の競技で、あ、ちょっと良さげじゃんって思ったら、あの、ぜひ塚原さんの方に、ご連絡いただけたらな、なんて思います。あの、配信ページにリンク貼りますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。あ、多分、スポーツだけじゃなくて、
はい、
最後、囲碁将棋も言ったんですけど、カードゲームとかもおそらくいけるんじゃないかと。
なるほど。はい、
あの、対戦試合とかするときに、やっぱり実力差があると楽しくなかったりすると思うんですよ。
はいはいはい、
この仕組みはあの、試合の結果を全部データベースに取っておいて、レーティングっていうポイントをつけるので、近い数字の人とマッチングするような仕組み作ってるので、結構楽しい試合が、あのバトルができるような仕組みになってるので、おそらくカードとかの対戦とかでも効果を発揮するんじゃないかなとは思ってるので、もし興味があればって形ですね。
で結構、身内でよく、なんだろう、部屋立ててやるみたいな、はい、ゲームのプレイの仕方をされている人は、一回覗いてみると、そういう使い方もできるかもって感じですかね。はい、なるほど、なるほど。いや、すごい、いいっすね。
あ、ありがとうございます。
はい。すごい、語彙力ない感想を言ってしまったんですけど。いや、単純にその、まあ、ちょっと話が長くなったんですけど、アプリとかでやってるカードゲームとかって、その全体のレーティングでやっぱマッチとかしちゃうので、なんか身内でやるときって、そういうのないんですよね。もう身内だから、なんか、好きにやってよみたいな感じになっちゃうので、なんかそういうのがあるのは本当にいいなって、単純に思ってしまいました。
そうですね。あとはその、1対1とかでやると、その、例えば10人とか集まると、10人とやることって難しいと思うんですよ。
うん、
その時間的に、うん。それをその、スイスドローっていう仕組みがあるんですけど、うん、リーグ戦みたく全員とはやらないんですけれど、トーナメントほど組み合わせに依存しないというか、その、10人の中で1試合ずつやってって、勝った者同士、負けた者同士っていう形で当たっていくので、だいたい4試合くらいやると、10人の順位もそれぞれ出て、その強い人と弱い人は当たらずに、10人の中でも近い人が当たったりみたいな感じで遊べるので、まあ仲間内だから多少実力下がっても当たっても問題はないとは思うんですけど、ちょっと、なんでしょうね、普段の交流試合みたいなのと違って、たまにはガチで順位決めようねみたいな時にはそういうのが結構楽しく、やれていいんじゃないかなとは思ってます。
いや本当将棋囲碁みたいな話から今カードゲームの話になりましたけど、その電子でやってないやつって、
はい、
自分たちでそういうの管理しないといけないから、
はい、
そういうのをアプリでできるのは本当にいいですね。
そうですね。あの申し込みとかその辺も当然ウェブで読んで一括してやれるので、
うんうん、
僕もその卓球で作ったのが、自分が卓球の試合してると試合の申し込みがその、まあ、メールならまだいいんですけど、はがきだったりファックスだったりとか、未だ結構スポーツ業界そういうのが普通だったりとかしてたので、なんかもうそういったものをせっかくなんで黒船的に全部どっか一箇所じゃなくて全部塗り替えちゃおうかなみたいな感じで作ってるので、
いやありがとうございます。ぜひぜひリンクから覗きに行っていただければいいななんて思います。
はいはい、ちょっと言い訳なんですがプログラマーなので絵は一切使ってないので、デザインだけ見せてください。
あ、そうですね。なんかデザイン募集みたいな話も、デザイナー募集か、はい、みたいな話もありましたもん。
これは面白いって将来性を感じてくれるデザイナーさん一緒にやりましょう。
単純に UI UX デザインみたいな人も募集みたいな感じですもんね。
そうですね。もう本当に今、はい、テキストだけなんで。
はい、ぜひぜひ、興味があったら覗きに行ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい、
ポッドキャスト自体は2回目になるんですかね。2回目ですね。
あの、
はいはい、どうでした？
テックフリーについての2回目ですけど、
うんうん、
あの、なんかポッドキャストかどうかっていうよりは、なんかその、なんでしょう、ゲーム作ってた時の、その20年前のことではあるんですけど、うん、まあ、その頃のなんか気持ちがちょっとこう戻ってきて、すごい楽しかったですね。
ああ、よかったです。
いや、なかなかそんな20年前のことを思い返すことなんかないので
確かに。いやー、確かにな。20年前って言ったら、僕はもう10歳とかになっちゃうんで。
はい、別にその忘れたい記憶どころか、むしろすごく楽しかった記憶ではあるんで、いつでも思い出してもウェルカムではあるけど、日常で思い出すことまずないのでね、ゲームから離れちゃうと。
まあ、そうですよね。あとやっぱ自分のことをこんなに話すとか聞かれるなんてこともないと
はい、
思うの
そも
で。
そもそのゲームの細かいとことか言語のとこととか聞く人自体がいないじゃないですか。
そうですよ
はい、
ね。
なのでそうやって聞いていただけると、こう、あ、なんか興味持っていただけてるっていうのだけでも嬉しかったし、はい、
結構エンジニアだけだとやっぱりそこまで興味持たなかったりするので、やっぱりエンジニアかけるゲームみたいなのがあったりすると思うんで、
はい、はい、
いやー、今日は本当に貴重なお話をいっぱい聞けて、めっちゃ楽しかったっす。
いや、僕も楽しかったです。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
というわけで、第58回目ですね。第58回目はゲストに塚原さんをお迎えしてお送りしました。塚原さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。